週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
いよいよね、今年も残すところ2週間弱となりましたね。
そうですね、
まだね、大掃除ができていないけどね、まあ、時間もやる気もなかなかなくてっていう人もね、はい、いらっしゃるんじゃないでしょうかね、はい、まあ、私もそうですけどね、はい、今回は楽する掃除と片付けのテクニックをお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は楽する掃除&片付けテクニックと題してお届けします。
はい、ありがたい企画でございます。
はい、
この番組をお届けする頃はですね、うん、もう年内の週末って1回しかないんですよ、
うん、そうですね、はい、本当いよいよって感じなんですけどね、はい、
僕もですね、はい、自宅、それから自分の会社、
はい、
両方とも大変にやばい状況なんですけれども、はい、身の回りをきれいにしなければいけないけど、はい、なかなか時間も記憶もなくてって本当多いですよね。
そうですよね、まあ、先ほども言いましたけどね、私もそうなんですよっていうことなんですけどもね。で、最近はね、そのめんどくさい大掃除をプロに丸ごと任せちゃうとかね、あるいは部屋の片付け、うん、それと荷物の管理だったりとか、うん、不要品を売ってもらうとかね、そういうようなものを、いろんなサービスとかね、ものが出てきているんですよね、うん、まあ、今回はね、これらを駆使して手間をかけずに身の回りをすっきりさせるテクニックっていうのをご紹介していきますね。
究極のショートカットですよね。
そうですよね
じゃあまずですね、片付けについてなんですけれども、はいはい、まあ、おっしゃった通り、うん、そのプロに任せてしまうっていう手は確かにありますよね。
そうなんですよね、まあ、特にね、その時間のない人にとってはね、助かりますよね、はい、もう本当に私はね、こういうのをね、こう使いたいってずっと思ってるんですけど
ちょっとなんかめちゃくちゃ実感こもってます。
そうですよね。でね、まあ、候補になるのは主にハウスクリーニングっていうものと家事代行サービス、この2つなんですね、
はい、
でハウスクリーニングは専用の掃除器具とかね、洗剤を使うというのが特徴なんですけれども、うん、掃除する場所ごとに1万円から2万円くらいかかるんですね。
まあそんなもんでしょうね、うん、でそれからもう一つの家事代行サービスの方は、うん、特殊な器具などは使わずに、うん、一般的な家事の範囲内で掃除とかをしてくださるというサービスですね、
はい、
こちらは時間単位の料金設定でして、うん、契約時間内なら何箇所でもお掃除をお願いすることができます、
はい、
相場としては1時間あたり1500円から5000円程度という感じになっているんですね。
もともと家事代行サービスというのは定期的に利用するためのサービスなんですけれどもね、はい、最近は、まあ、1回だけの、ね、このスポット利用というかね、というのをできる業者が増えてるんですね、うん、だからその大掃除の時だけとかね、そういうことも可能になってるんですね。
そうなってくると、そのハウスクリーニング業者と、うん、それから家事代行サービス業者、うん、どうやって使い分ければいいんでしょうね。
はい、ハウスクリーニング業者のね、まあ、大手の家事宅というところがあるんですけど、そこに聞いてみたところ、はい、年末にね、特に依頼が多いのはレンジフードの掃除なんだそうですよ。
わかります、
はい、でね、それに以前は夏場の利用が多かったというエアコンのクリーニング、これも増えているそうなんです、うん、でこの2つに共通するものは何かというとね、素人ではまあ難しい機械の内部を、ね、こう分解して洗浄するというサービスなんですね。
ああ、なるほど、うん、で実際その本市の方では、うん、実際この家事宅にエアコンの清掃を依頼していますよね、
うん、はい、
まあ、夏場でもそんなに動かさなかったエアコンなので、うんうんうんうん、フィルターの汚れはほとんどなかったという状態で依頼しているわけですが、どうだったんでしょう。
この企画がなければ、まあ、別に掃除するつもりはなかったというようなものなんですけれども、うん、フィルターと、ね、カバーを外して熱交換器をこうむき出しにして、ね、高圧でこう洗浄機ビャーっとかけていくんですけども、そうするとみるみるうちに、ね、水がこう真っ黒に変わっていったんですね。内部のファンについていたカビだったりホコリ、それが洗い流されて出てきたわけですよね。で、まあ、こんなに汚れがあるとはっていうふうに思ってなかったということなんで、まあ、ハウスクリーニングの、ね、実力というのは確認できましたね。
まあ、その素人判断だと、うん、まあ、別に掃除しなくてもいいかなっていうものでも、
そんなつけてないしねとかね、そういうことですよね。
がっつりきれいにしてくれるということなんですね、
はいはい、
はい、これはレンジフードも同じだったそうで、はい、フィルターは素人でも取り外して丸洗いすることができるんですけれども、うんうんはい、実はその上にですねシロッコファンという部分があるらしくって、はいはい、どうもその普通の人はそこまで掃除をしていない と、うん、ところが実際にはそこに油汚れがついているということなんですね。でこれはハウスクリーニングのスタッフのような専門知識を持った人でなければ分解して取り外すことはできないんだそうです、
う
ん、
そうですよね、うんまあ、確かになかなかそんなとこまでねもうただでさえこう油汚れが嫌ですからね
もうそこからめんどくさいですもんね。
そうですね、
なんならもう嫌ぐらいの
そうそうそうそうそれがダメなんです ね、はい。でまあ、最近ではね、家電量販店の上信電機ですとかねヤマトホームコンビニエンスといったような会社が洗濯機の洗濯槽を取り外して裏側についた黒カビをね洗浄するというサービスを展開してるんですよね。
あ、なるほど、
うん。まあ、要するにこう自分ではできないようなこう洗浄作業ですね。それならば1万円以上を支払う価値というのはまあありますよね。
そうですね、うん。それ以外にもですね、うん、キッチンとか、うん、バスルームのハウスクリーニングサービスもありますね、はい、ただこちらの方は分解して洗浄するような内容ではなくって、うん、専用の洗剤を使って1時間半から2時間程度かけて念入りに掃除をするというところで、まあでね、ちょっと様相が変わってきますね。
そうですね、なので、まあ、自分でねやるよりきれいになるというのは間違いないんですけれども、まあ、その分解洗浄のようなねそういう発見きりとした決定的な差というのは出ないんですね。
うん、まあ、とは言ってもそのキッチンもバスルームもお掃除には手間がかかるわけですので、うんはいはい、そうなるとここで家事代行サービスの出番ということになるんですかね。
そうですね、うん。まあ、例えばね業界大手のベアーズの場合だと、はい、スポット利用は1時間あたり4000円で最短で3時間からとなるんですね、はい、でこれに交通費として税込み900円が加算されるんです。
おでこの場合だと時間内であれば複数の場所のお掃除や整理整頓を頼めますから1箇所1万円以上かかるようなまあそのハウスクリーニングと比べると割安感が出てきますよね。ただその反面専用の清掃道具を持ってきてくれるわけではないのでお掃除できるのは手が届く範囲内で普通の道具を使ってということになりそうです、
はい。でね、満足いく仕上がりになるのかどうか気になりますよね。
もちろんです。
なのでベアーズの大掃除スタンダードコースというのを依頼してみました、はい、値段は税別で 22,800円です、
うん。このコースはですね、うん、スタッフ2人の方が並行して3時間作業するっていうのが特徴らしいんですけれども、大掃除で欠かせないキッチン周り、トイレ、洗面所、バスルームといった水回りはもちろん、窓と網戸の掃除までやってくれたと、
はい、
この網戸がですね、
確かにね、
面倒なんですよ、はい、しかも冬寒いしですねさらにリビングの拭き掃除と散らかっていたものの整理整頓までやってもらいましたと。で、仕上がりも満足できるものだったというふうに本紙に書いてありますね。
そうですね、あのスタッフはね主婦のパートさんなんですけれども、掃除に関する研修というのをちゃんと受けてるんですね、うんうん。で自宅にある一般的な洗剤を使って雑巾やスポンジで磨いただけなのに蛇口とかピッカピカになったんですよね。だから仕上がりは素人の掃除とはもう明らかに違ってましたね。
まあ、このコースでも十分に割安感はあるんですが、うん、東京と大阪を中心にした一部の地域では、うん、さらに価格が安い新興勢力が出てきています、はい。その一つのカジーという会社は、うん、1時間あたり税別2,500円で2時間から利用できるそうです、はい。この安さの秘密は徹底した効率化にありまして、うん、申し込みはインターネット経由に特化、
はい、
さらにスタッフ間の連絡もネット経由で行うことで営業所を一つも置いていないということなんですね、うん。
まあ、そこで、ね、コスト削減ってことですよね、ただねそれでねサービスの品質が保たれるのかどうか気になるところですよね。
いや正直そうです、
はいはい。そこはねそのオプションの指名制度を使ってその分時給がアップする仕組みでねスタッフのモチベーションを高めているそうなんですね。
あ、なるほど、
はい。
その他にもですね、うん、1時間税込み1,850円と、はい、さらに安くなってしまうのがタスカジというサービスです、
はい。
こちらは3時間から利用できます、うん。普通家事代行サービスといいますと、うん、利用したい日時を伝えれば、うん、スタッフさんが来てくれるわけですけれども、はい、ここはですね、うん、自分の条件に合うスタッフをユーザーが自ら探すマッチングサイトの形式を取ってるということで安いんですね。
そうですね。でスタッフは身分証 況の確認、面接、テストを、ね、まあ、経てサイトに登録されているんですけれども、それぞれが個人事業主という扱いなんですね、うん、だからサイトを運営しているプランニュースタイルという会社は依頼者との雇用契約を仲介しているだけの形を取っているんですね、
はい、こちらはサービスの質については、うん、スタッフさんの仕事ぶりをユーザーに評価してもらって、うん、サイト上にそのレビューを公開しているんだそうです、はい、でその評価が高ければ報酬が上がるという仕組みで、うん、まあ、スタッフの努力を促しているというシステムなんだそうです、うん、はい、さあ大掃除シーズンになるとですね、うん、テレビのコマーシャルとか、はい、あるいは雑誌とかにもですね、はい、あの便利なお掃除グッズとかがこう、うん、わーって出てきますし、
そうですね、
もうお店とかすごいじゃないですか、
そうですね、
今年の汚れなんとかやらみたいな感じで、で今度はその辺をお伺いしたいんですけれども、本誌の方にですね、はい、あの商品レビュー誌であるにもかかわらず、はいはい、特別なものを買わなくてもいいんじゃないって書いてあるんですが
なんということなんでしょうねっていう、まあ、ただね、その身近なものですね、それに一工夫を加えて使い勝手を高めるという掃除術というのはいくつかあるんですね、
はい、
で例えばゴム手袋と軍手を重ねてはめればね、うんうん、軍手が拭き掃除の雑巾に早上がりするわけですね。
あ、なるほどなるほど、はい、
それからスポンジにカッターで切り込みを入れて、はい、マンゴーのような感じにするんですけどもね、
格子状に立てたって横横できるわけですね、はい、
そうすると何ができるでしょう、溝とかのね複雑な部分の掃除にぐんと使いやすくなるわけです
あ、なるほど、
うん、
あとですね、本紙読むとですね、うん、便器の汚れはトイレットペーパーに洗剤を染み込ませて湿布のように貼り付けると良いと書いてありますね、
はいはいはいはい、
便器にしっかりと触れて汚れがよく落ちるんだそうです、
うん、まあ、整理整頓術というのも同じなんですね、
はい、
実は片付かないというふうに悩んでいる人ほど収納用品を買い込んでいるというね、そういう傾向があるんですね。
聞く
でね、実はそれでは根本的な解決にはならないわけです、はい、むしろ収納スペースが増えればそれに応じて荷物もね増えてしまうという悪循環に陥ってしまうわけですね。
いや、耳が痛いですでですね、本紙にですね、物を減らすコツっていうのが書いてあって、これ実際にやりたいなと思うんですけども、ポイントとしては見える化なんだそうです、うん、例えばクローゼットのハンガーにですね、うん、目印をつけて、はい、着た服は必ずその目印より右側に吊るすようにすると、
うんうんうんうん、
でそれを繰り返していくと、うん、しばらくすると左側には全く着ていない服だけが残るということになるので、うん、
はい、
そこで処分を検討するといった具合でですね、はいはい、無駄なものを実際に目に見えるようにする方法が本誌では紹介されています、
はい、
まあ、他にもねたくさん裏技が載っているのでぜひ本誌ご覧いただきたいんですが、はい、後半は荷物の保管や不要品の売却について紹介します。
週刊日経トレンディ、今週は楽する掃除&片付けテクニックと題してお届けしています、
はい、
次はね、さまざまな荷物を預けるサービスについてご紹介します。
例えばお家にある本やフィギュアといったコレクション、うん、それからスキー板やゴルフバッグといった趣味の道具、
うん、
さらにですね、うん、扇風機のような季節家電、うん、まあ、こういった出番が限られるグッズは保管サービスに預ければ、まあ、お家がすっきり片付くということですね。
そうですよね、まあ、一般的にはね、屋外のコンテナだとかビルのフロアを小分けにして貸し出しているトランクルームとかね、レンタル収納スペースといったサービスが主流ですよね、
はい、
ただね、最近は宅配型といったような新型のサービスが増えてきていて便利さが高まってるんですよね。
この宅配型は自宅から荷物を送るだけという手軽さ、まあ、こちらが最大の魅力でして、うん、段ボール1箱から預けることができます、
はい、でね、この場合ね、送られてきた荷物というのは郊外にある大型倉庫でまとめて保管されて、同じ占有面積ならばトランクルームよりも割安な場合が多いんですね、
はい、
例えば東京都内だと従来型のトランクルームは 0.5 畳で月1万円ほど、
うん、
これに対して宅配型はおよそ半額なんですね。
あ、まあ、取り出す時に自宅への配送にコストがかかりますけれども、うん、出し入れの頻度自体が低ければメリット大きいですよね。
そうですね、で宅配型の場合ね、預ける品物によって使うサービスが変わってくるんですね、
はい、
まずね、 CD とか雑貨といった小物類、これは箱に入れて預けるといいですよね、
はい、
例えば寺田倉庫のミニクラ箱 という
さ、ウニクラ箱、
うん、はい、サービスがあるんですけども、これは月額保管料が1箱200円なんですね。
安い、
うん、で別途箱代が200円かかるんですけれども、預ける時の送料はかからないんですね。
ほう、
まあ、これなら手軽にね始められますよね。
それにですね、同じ寺田倉庫のミニクラモノの方ですと、はい、うん、箱に入れた品物を1点ずつ撮影して専用サイトに掲載するサービスがつきます、
はい、
まあ、預けたものが一目で分かるというのがまあ便利ですね、うん、こちら以前ご紹介したことあるんですけれども、はい、 ね、それからボーディングパスといった会社のブックオーシャンのように本に特化したサービスなんかもあります、
うん、これもあの本いっぱいある人って多いですからね。
そうですね。
あとね、そのスキー板とかね、ゴルフバッグといった大きなもの、これはそのまま預けられるサービスというのが向いてるんですね、
はい、
寺田倉庫には3辺の合計が180センチ以内のものを5点まで預けられるミニクラカーゴというサービスがあってね、
はい、
月額5940円と手軽な料金で、ね、使えるんですよね。
うん、それから引っ越しやリフォームをする時の一時利用、はい、こちらにうってつけなのが月島倉庫のデイ倉庫通常保管というコースです、
はい、でこれはね1点から預けられて、なんと1日単位で契約ができるんですね、
はい、
段ボール箱だったらば1日11円から、3ドアの冷蔵庫でも1日237円で済むんですね。
安いですね、
うん、
その他にも冬物衣料でクローゼットがパンパンだという方は、はい、保管サービス付きのクリーニング、こちらね、はい、以前番組でもたびたび紹介していますが、はい、すね、こちらも活用したいですね、
はい、で専用の、ね、袋に衣類を入れて送るとクリーニングして保管して指定日に返却されるんですね、
はい、
で実はこのサービスは普通のクリーニングに出すよりも割安な場合があるんですね、例えば家事宅の保管付き衣類クリーニングパックっていうのがあるんですけれども、はい、これは税別1万2000円でね、付属の袋に入る最大15点の衣類というのが対象なんですね。
ほうほう、
で試してみたんですけども、スーツ2着にスキーウェアの上下、コート3着、そしてセーター8枚が入ってるんですね。
でこれをですね、うん、大手チェーンでクリーニングのみした場合と比べても4000円ほど安いんですね、
うんうんうん、
クリーニング代とクローゼットのスペースのどちらも節約できるので一石二鳥ということができます、
はい、それからね、これまで の、 その従来型トランクルーム、そして宅配型保管サービスに次ぐ第3の選択肢ともいえる究極の物草保管サービスっていうのもあるんですね、
は
あ、ホワイトプラスの広い家というサービスは、はい、スタッフがね、まるでその引っ越し業者のようにね、自宅まで来て荷物を梱包して運搬して、うん、そして荷物が必要な時は自宅まで届けてくれます。
それはいくらなんでもサボりすぎでしょ。
すごい、何もしなくてもいいってことですね。
ね、はい、こちらは寺田倉庫も実は似たようなサービスを展開しています、
はい、
どちらも対応エリアは東京周辺だけなんですが、うん、タンスやソファーといった大きなものを預けるときに重宝しそうです、
はい、そして最後は不要品を売るテクニックについてですね、
はい、
これはね、箱に詰めて送るだけという丸投げに対応したオークションサービスを活用すれば、自宅にいるままね、いろんな不要品を手軽に処分できます。
一般的なオークションの場合、うん、出品するためには写真の撮影やアップロードに加えて商品情報の入力が必要になってきます。
そうですね、
でそれに落札者の方への商品の発送といった、まあ、いろんな手間がかかりますよね、
うん、
ところが、うん、モジャックスという会社が運営するセルクルというサービスを使えば、はい、不要品を箱に詰めて送るだけで済みます、うん、出品から落札者とのやり取り、配送に至るまで、うん、その後の作業を全て肩代わりしてくれます、
はい、
ユーザーは落札額に応じた出品手数料を払う形になるんですけれども、うん、落札されない場合は商品は無料で返却してくれるんだそうです、
はい、しかもね、その代行サービスを使うと自分で出品するよりも早くね、さらに高値で売れる場合もあるんですね、
うん、
それはね、そのなんでかっていうと、写真の撮り方とかね、紹介文の書き方といったような、その売れやすくするためのノウハウがあるからなんですよね。
ああいうのってコツがいるって言いますもんね。
そうですよね、うん、
それにですね、落札された商品はモジャックスから発送されますので、うん、名前とか住所といった個人情報を落札者に知られずに済みます、うん、まあ、そういった面での安心感もありますね、
はい、他にもね、オークションで圧倒的な規模を誇るヤフオクをね、使いたいならばサードパーティーの代行サービスを活用するという手もあるんですね、
はい、
でヤフオク代行で最大手のリネットジャパングループのタクオクというものの場合ね、落札額に応じて手数料を払う形なんですね。
こちらタクオクの場合は、うん、落札されなかった時は買取に切り替えられると いうサービスがあるそうです、うん、はい、まあ、オークションでの高値を狙いながらダメだった場合でも換金できるというのがポイントですね、はい、
そうですね。あとね、自分の納得する価格ですぐに売りたいならばフリマアプリというのが最適なんですよね。最近ではね、写真撮影から出品までスマホで完結できて手軽に使えるアプリというのが増えてるんです。
楽天の楽マの場合ですけれども、うん、出品者の手数料負担をゼロにできるというのが特徴です、はい、一般的なアプリの場合、商品が売れた場合に手数料として販売額の 10% が引かれるんですが、楽マ、はい、は無料です、うん、売上金を銀行に振り込む時の手数料も1万円以上なら無料になる場合があるということなんですね、
はい、まあ、その購入者にね、こう個人情報を知られるのが不安という人もいると思うんですけども、はい、その場合は匿名配送に対応したサービスを選ぶといいですよね、はい、で LINE の LINE モールは出品者の名前や住所が購入者に伝わらない配送システムというのを作ってるんですよね、はい、だからメルカリも同じようなサービスを試験導入していて、フリルも1月以降に対応する見込みですね。
いやね、いろんな解決策出てきましたけれども、はい、今発売中の本誌日経トレンディ1月号には今回ご紹介した掃除や片付けの新しいサービスについて詳しく紹介しています、はい、それだけではなくてですね、うん、お掃除のプロの裏技、それから整理術といったものも紹介しています、はい、ぜひお読みください、はい、今週は楽する掃除&片付けテクニックと題してお届けしました。
片坊主 J、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は畑坊さんを迎えしてお届けしてまいります。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、オフィスでフィットネス、
オフィスでフィットネス
的な感じですね。
ほう、なんかあの早口言葉みたいですけれどもそのジムみたいなものをオフィスの中に置くというようなことなんですか。
ではないんです。
ほうほう、
はい、12月1日からですね、うん、改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度というのが施行されました、う
ん、はい、はいはい、
内容としては50人以上の、うん、従業員がいる事業者は、うん、従業員のストレスの状態を把握するための検査を1回以上実施しなければいけないと、はい、いうことなんですけども、はい、ここにですね、ビジネス昇級を、まあ、狙うというでしょうかね、うん、動きがとても増えております、うん、まあ、例えば、うん、あのスマホでストレスチェックができますよというアプリを法人向けに展開するような動きがあったりするんですが、まあ、よりストレスを軽減してもらおうというような、うん、もう実際の行動というんでしょうかね、うん、というものも結構増えてまして、うん、例えば、有線がオフィスで流すリラックスチャンネルみたいなものを始めている、
はいはいはいはい、ストレスを緩和するためにですね、
うん、そうですね、うん、でそれが2年前くらいから始まっているんですが、うん、有線さんによると、うん、やはり今年に入って契約が急増していると、ちょっと音楽流れてる職場って想像つかないんですけど、
あ、なるほど、
はい、
でもだからデザイナーとかね、はい、そういうなんかこうねクリエイティブな人たちとかっていうのをよくやってますよね、
はい、そうですね、うん、それを大きい企業でも始めているとのがあるんですが、そちらのさらに進んだ形として、うん、まず一つ、うん、スタジオヨギというですねヨガのクラスを全国で展開している会社があるんですけども、こちらが会社に来て、会社の会議室でヨガを教えると
ヨガ、
はい、ということを始めますと、はい、でこちらのヨガといってもレベルが結構あるんですけども、うん、その中でも寝たまんまヨガっていうですね、もうとにかく寝っ転がってリラックスする
いいかもしれない、
良さそうですね、う
ん、で一回私全然これとは別に取材したことあるんですけど、うんうんうん、全部で、まあ、1時間か1時間半くらいのクラスなんですけど、もう爆睡してしまいまして、本当は寝たらダメなんですけど、もう本当にリラックスしちゃう感じの
ヨガでしょ。
ヨガですね、一応寝っ転がったままあの足は動かしたりだとか手を伸ばしたりみたいなことを楽な体勢でできると、こういうのをあの会議室でマットがあればできるので、 こういうのがまず一つあると、はい、でさらにはこれはあの12月号の予測でもちょっと触れたんですけども、うん、セントラルスポーツはですね移動式のジム、うん、バスの中に5台くらいのマシンを置いたフィットネスエクスプレスというのをですね、はいはい、今年から始めてまして、はいはい、こちらもともとはジムがないちょっと離れた郊外のエリアに行って、うん使ってもらうということだったんですけども、うん、企業からの問い合わせがすごく多くて、例えばあの工場なんかでですね、はいはい、トラックが来て昼休みにみんな使ってくださいみたいな使い方を相談がすごい受けているということで、自分から行かなくても会社にジムが来てくれ くれる、
それはいいですよね。
まあそのね、ストレスチェックをした結果として、うん、社員がみんな強いストレスを抱えてるなんてなると、うん、当然経営も責任を問われるでしょうし、その意味でね、うん、その社員のストレスを緩和する、うん、あるいは健やかに仕事ができる環境をできるだけ手軽に、うん解決するっていう意味ではこの手のビジネスは成功する可能性を、
ねそうですね、多分に秘めてますね。確かに本当にそこにビジネスのチャンスっていうのはいっぱいあるような気がしますよね。
実際福利厚生で例えばジムの回数券、うん、安くなる回数券があったりもするんですけど、うん、結局行かないんですよ。
行かないですね。
もう自分も身をもって分かるんですけど、
確かに確かに確かに来てくれるとありがたい。
だったらやろうかと。
確かに確かにそれはありますね。
すごく
あ
のストレスチェックなど関係なくとも健康に気を使うきっかけになるんじゃないかなという意味ですごくいいなというふうに思いますね。
でもね、は
い、
本当に今健康経営っていうもの一つキーワードになってますからね。そういうその社員全員の健康っていうところに気を配るっていう、それが経営にとっても大切だっていうことなんですよね。
わかりました。さあそれではハタボーズスコアに参りましょう。このオフィスでフィットネスホニャララ度を10点満点でお願いします。
健康への意識高い系の人を増える度発展くらいで
長いね。
すいません、いつも長くて
それが持ち味ですからね。
個性になってしまいましたね、
はいはい、ということでハタボーズチェック、はい、来週もハタボーさんの気になる商品をお届けします、はい、今回ご紹介したのはオフィスでフィットネスという話題でした。ハタボーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということでですね、はい、こちらで一つお知らせがございまして、はい、iTunes で毎年この時期に発表されている、うん、ベストオブ2015、うん、今年のベストのポッドキャストジャンルでですね、はいはい、この週刊日経トレンディが、うん、なんと名作に選んでいただけました。しかもですねこういう形で、うん、そのベストオブの中に選んでいただくのが、うんうん、なんと4年連続と。
素晴らしい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
リスナーの皆様のおかげでございます。
そうですよね、
本当にありがとうございます。
なんか本当に嬉しいですよね。
ただですね、うん、オールタイムベストっていう、うんまあ、その1年を通じてのベストっていうのがまあ1作品選ばれるんですけども、はいはいはい、それがですねさんの番組なんですよ。
なるほど。
ラジオの、
うん、
勝ちたいなと思ってですね、
来年はぜひそこを狙いましょうか、ね、
そうなんです、うん、なので、うん、頑張ってまいりますので、
はい
ね、あの皆さんもぜひお楽しみいただければと思います、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。